でも短い芝居なんだけど、もうね本当になんかお腹に穴が開くかと思った
俺。なんか岩井秀俊だった、
ね。岩井秀俊。
本当。
内田ちかのパンティーをちょっと見る。
そう。あのねいじられてる時のね
内田先生もすごいよね。セックスさせてくれよ。うん、
ひょっとしたら今じゃもう出ないかもしれないくらいの。
もしかしたらね。うん、ちゃんとパンティー見てるからね俺。
そうか。
街に落ちるっていうのはね、なるほどと思うけどね、うん。でもさ、それもやっぱりある種の動か、なんだろうね。そうだね。俺は結局分かんないまま、うん、だ付き合う寄り添うっていうことを。どっかしないのかなっていう感じはするけどね。だ寄り添って落とし、うん、ここに落としてあげるっていう作業でもあると思うんだよね、ある意味、
うん、
その優しさっていうかさ、
うん
うん、それはすごいわかるし、
だからわかんないっていうことに対する恐怖もある
よね、うん、そうだね、
大体怖いみたいだけど、さっきから自分で話しててもやっぱり大概のことは怖いらしいけど、
まあ恐怖って結構でかいよね。なんか書く時の動機として俺はあるな、
動機としてもやっぱりあるよね、うん、でも分かんないって言われちゃうのが嫌じゃない。
まあね、
まあ、どの次元で言われてんのかさ、
まあ、そうそうそう、
難しいことあるけど、やっぱりなんか作って1ヶ月ぐらいかけて見てもらったものにさ、分かんなかったって言われるのが、
うん、
まあね、怖い本当に
そう、
今4時半ぐらい、
結構喋ってる。
あ、4時半か。岩井さん稽古あるのか。
ああ、
焼き乗りやすいな。
うん、見たい。
登場人物は 1,2,3,4 人かな。
山中さんと中川くんと
内田
さん。あと何？
結構寝る場所いっぱいあるんだ。あっちも布団
ある。そうそう、2部屋確実にあるんで。
ラジオの題名思いつきました。
ねえ、なんだろうね。
ヒデと会議にすればいいんだ。あの善人会議、悪人会議。
はい。
ああ。
ヒデと会議。
囚人みたいな。
そうそう。
秀でた人みたいなの。
うん。
善人会議ってあったな。扉坂。
悪人会議はまず
あったね、
うん、ヒデトーク。
ヒデトっていう認識をまずされてないから。
そうだね。
でもどうせあの、うん、キャッチコピー付きなんで、
ヒデトーク、
岩井がラジオを始めたよ、ヒデトークっていうことになると思うんで、
悩んでみるそれ。うん、
まあ、ずっと仮の台にいる。今4時半ですけど。どんなもんまで行きましょうか。
いや、 恐怖症の話しようと思ったけどまたにしよう。
うん、結構
もう俺恐怖の話しかしてないので、もう俺基本
でもまあ恐怖だよね基本は。
でもさ、
うん、
だからね松井くんのやってることが、
うん、
俺にとっては怖い。
あ、
怖くないって思うの。
あ、
そのやり方だとちょっとお客さん怖くて辛くないって思う。
ああなるほどね。
だって多分松井くんから見ると俺やってることってさ、
うん、
松井くんがやってることより怖くなさそうでしょ。
怖くないっていうかそのどう言ったらいいんだろうな。俺は全然そんな感覚では見てないけど、確かに。だけど、なんつったらいいんだろうな。的確に演出してるし、うん、その劇場の空気を作っていくみたいな感じの演出。うん、それに関してはもう全然、なんつったらいいんだろう。うん、恐怖っていうの、怖いとは思わないけど。だけど向いてる方向に関しては何か近いものはやっぱ感じるんだよね。その恐怖みたいなのが根本にあるからかもしれないけど。
だからね、台本書いてるの辛いって言ってたからね。
ああ、
辛く、もうちょっと辛くなく書いたらって思った
どうやったら、でもさ、どうしたらいいんだろう。俺もそれ毎回気になるんだけど、他の人がどういう風に台本を書くの、乗る時っていうのはどういう時なのかとか。
本当わかんないけど、でもなんかね、ワイワイ書くのがいいんだよ。きっと。だから篠田とか柴くんがやってるのは正しいんだよ。
あ、
でもあれ多分台本の中身について話したりはしてないんだろうけど。
まあ篠田はわかんないけど、柴くんは苦しんでるでしょ。
あ、そう。
うん。
そう。逆にそのフォーマットとの。
あ、
フォーマットっていう縛りを自分に課してるから、
あ、フォーマットをどうするか
って。そう、最初にこのフォーマット面白いって思ったところからやっぱ作品として上演するものに持っていくまでとか相当多分一人でストイックに悩んでると思う。
劇作家としての肩書きの方が本人もプッシュだよね。
でしょうね。
俺でも印象だとやっぱ演出な気がするんだよね。
うん、演出っていう部分のなんか、
それを文字にしなくちゃいけないからより大変なことしてんじゃないかなって気がしててね。
ああはいはい、
あ、
はい、
だって多分立ち上がりはワークショップで立ち上げてる気がするのよ、なんか、
うん、そうだね。
うん、それができちゃうんだったらっていう感じがね、
うん、
なんかしててね。
でもやっぱなんかこうそのフォーマットっていうのを、そうだね、稽古でやりながらで見つけるっていう手ももちろんあるけど、やっぱり自分の中でのなんかこう
ある程度決着つけてからとか、
ひらめきみたいのがないとね。
多田くんなんか思いっきり稽古場で探してるからね。
すごいよねそれ。毎回だってある意味ゼロというかさ、
最終的に台本がエクセルのエクセルデータになりましたとかさ、
ね、まあでもその部分で言ったら松井さんも同じだけど
ね。まあね、俺もそうだよ。
多田さんの方はテキストの方はテキストは一応決まってるからできるっていうか、そこに書き直しがやっぱ入ってくる意味では
できちゃうっていうのがね、脚本の仕
方が。どうやってもそのテキストだから、
うん、
あとはもうとにかくこの稽古場で起こることが全てだっていうことで作れると思うんだけど、うん、作れるっていうか作れるわけもないんだけど、うん、作ってるんだと思うんだけど、松井さんもその何稽古場主義みたいなとこは結構強くあるから、うん、だってあれですよね、新しく書き足しました、稽古でやってみましたっていうところまではそこまで確信してない。
そうだからある意味ちょっと未完成のまま出してるんだけど、
うん、
でもまあ結局やっぱりそこがね難しいとこなんだよな。物語っていうものと稽古場っていうこと ところっていうか、まあ、台本と稽古場でのことっていうことも、あんばいいバランスが作れない、まだまだっていうか、ずっと作れるのかどうか分かんない。
いや、作っていくんじゃない。それはでもきっとみんなそうで、うん、それがだからもう決まってる人が大変な目に遭っていく気が勝手に
して。ああ、なるほどね、うん、そこを壊すことができなくなっちゃってる人が逆に、うん、ってことで、まあね、うん、それはなんとなく分かる。
喋れることはいっぱいあるけど、なんかちょっと疲れて
る、うん、まあちょっとね
これ疲れるね、
うん、疲れる。疲れるけど面白いけどね。
面白いね、うん、
でもさ、あの14歳、あ違う、あの帰ってきた14歳じゃねえ。
確かにね、リターンズは今含まれた一応。
ホラーは死んじまっただみたいな、なんかなんだ、何と何が混ざったの。
まあ帰ってきた、帰ってきた、
切れなかったが、
切れなかった、
帰ってきた、
帰ってきたって何、
リターンズでしょ、
うん、
ああそっか、切れなかった14歳リターンズが帰ってきた14歳で収まっちゃったん
だ、ね、そうそうそうそう、切れなかった、
切れが、切れなかったのがなくなっちゃった。
いやあれもでもさ、みんなで会議してるっていうのは、そのやっていくことを会議してるの、それともこうなんか自分たちのスタイルとの、
いやいやいや、そこはやってないです。
ああそうだね、それや、
やっていくことですね。
そうだよね、
いちいちあのやっぱ当パンをどういう風にするかとか、
うんうんうん、
あるいは舞台をどういう風にするとか、音響どういう風にするとか、
そこの口出しはしないのに何かを共有しようとしたっていうのがね、すげえなと思う。なんか誰かそこのメンツとは違う人が仕切ったんだったらありえるけど、
うんうん、
当事者がそれを仕切ってやるっていうのは、
まあね、う
ん、まあそこはなんか中屋敷くんの政治と篠田のプレーがうまく当たった感じが、
あ、
うん、なんか篠田ほっといても一人でも全然やってきそうな気がする。
うんうん
うん、なんだろうな、なん、うん、まあだから、うん、
あれはいいよ。
いやもう本当話し合うことはいっぱいでもあるんですよ。
そうだね、
結構いろいろやっぱスルーしてるところはあるんですよ、うん、普通に公演やるっていうフォーマットの中に僕らがその無自覚に乗っかってるところあって、
いやそうだと思う、
そういうところを全部掘り返しながら、あの今回どうやるかっていう形で考えてて、例えばやっぱり普通の公演だったら作品1個見せるだけだから、それに沿ってこうやっていけばいいんだけど、6個見せる、
うん、
同じ空間で6個見せる、まあ、舞台美術のこともある
んですけど、それはすごい
多いよ、うん、
その一個一個の作品を、6個のうちの一つとして扱うのか、その一個として扱うのかのバランスとか、ね、いくらでも喋れる。
そうだね、
そこはそれがその一個一個のことに対してあるんで、
相当大変だね。でも、
うん、でもやっぱり結局何が決めてるというと時間的な制約です
ね。まあね、
うん、
そこはやっぱ変わんないんだ、
うん、やっぱりやっぱいくら喋っても結局決めなきゃいけないというところ
を決める、うんうん、そりゃそうだよ、
うん、ただ不思議なのはなんかどうもその普通だったら選択肢をこうなんか選択肢っていうかまず、大枠でこの筋でみたいなことを決めて、
うん、
意味みたいなのを決めて、
うん、
ではこの意味だとするとこういうことだとおかしいよねっていうので全体をこうシューッとこうある程度こう枝打ちしていくっていうか、
うん、
そういうことがあると思うんだけど、もともとそういうのがないっていうのもありつつ かその全部のことを一からその共有できるところを取っていくっていうことがすごいなと思うのと、それをそれができるっていうこと。例えば ECS の時は演出家は一切相談しなかったっていうけど、確かにそれはそうだと思うんですよ、うん、自分はこうやりたいっていうのがあって、うん、それはもう誰でも話そうか話す前がそうなんだってなったら話し合っても意味がないから、うん、なんかそうじゃなくて話し合いながらクリエイティブに発展していくっていうのが何なんだろうって僕はすごい思うところ
。年齢で揃えたのもでかいし、あと劇場じゃないところでやる可能性のある人がいっぱいいたり、外でやる、だから結局あれ公演じゃん、プレビューみたいなものだと思うんだよね、あのマラソンのこととかも、
うんうんうん、
なんかさ、
そうね、
うん、それをなんかプレビューの手をしないっていうのもまたうまさだし
ね。何なんだろうね。
いいよ、う
ん、まあ単純にでも上里くんがやろうって言っただけっていう、うん、ことでやっちゃったっていうか、みんなちゃんと走ったし、仲良しでも絶対スケジュールが合えば10キロ走っただろうなって感じだから、うん、なんかその辺がね、
ロマロゴも10キロ走ったの？
僕3キロ。
3キロ。10キロか。
柴くんが10キロ走った。
マジで？
他の人は5キロ。
なんでそんな頑張るんだ、柴。演出家だから、なぜなら。
いや、あの、
柴くん上やってたんでしょ？
柴くん以外の演出家は5キロ。で、なんかチームがね、はい、1チームに演出家1人にしようと思ったら4チーム分しか人数が集まらなくて、それでじゃあどうするって言って、じゃあ1人他の2人が入るチームが行こうって言った時に、上里くんが柴くんなんか走れるみたいだから10キロみたいな感じ。
これじゃあ締めみたいなだけ入れとこうか、適当に。
ああ、
以上で第1回のまだタイトルのついていない、放送を終わりたいと思います。本日は野村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
松井さんは今トイレに行ってます。ありがとうございました。